ごきげんよう。これを我は今ベッドの中で撮っています。お腹が痛い、何もできない。こういう時は試作をするに限るので、まあちょっと最近我がいろいろ考えていることがあるので、まあそれを取り留めもなく、まあ、話してみようかと。まあ話すことで何かまとまったりするかもしれんからな。スマートフォン録音でいろいろ話してみようかと思う。さて、我の活動の目的とはまず何なのか。まあいろいろあるような。 VTuber やってる方、あ、でも VTuber やってる方でこうなんか夢とかはあるけれども、活動自体になんかこう目的を見出して表明している人って少ない気がするが、どうなんだろうな。ちょっといろんな方にアンケート取ってみたいな。まあそれは置いておいて、まあ我 VTuber、まあ、バーチャルタレントっていう肩書きもあるし、あとね、まあその時々でなんとかアンバサダーとかなんとか応援大使、まあ領主であったり、まあいろいろな肩書き、まあ肩書きもうちょっと増やしてもいいんじゃないかと思ってるのが、まあいろいろな肩書きがある。で、まあ魔界から人間界にやってきて、人間たちにエモーションを、これ最近までエモーションって言わなくなったんだ。まあ、全く使わないってわけじゃないんだが、やはり英語圏のものが増えてきてな、英語圏のもののエモーションってどっちかっていうと感情的みたいな意味合いなんだ。だからこう、訳した時に違和感が出そうだなと思って、まあ、ワクワクする、高揚する、興奮する、まあ、so excited みたいな感じに、まあ、言い換えてたり、する。ただ我それはそれとしてエモーショナルっていう言葉は好きだし、こう日本語の用途でのな、日本語で使われる範囲のエモーショナルっていう言葉すごい好きなので、まあ、これからも使っていきたいと思うし、この言葉でしか表せない気持ちって絶対あると思うので、まあこれは使っていこう。で、あ、そう、こんな感じでずっと我こういう感じでいつも物事を考えているんだ。たくさんたくさん寄り道しながら、まあ本線なんだろうな、一本白線があってそれをすんごい蛇行しながら考えていく。だから結論自体はすごく出るのは遅いんだが、それ以外に収穫が非常に多いっていうのが我の考え方だと思う。 で我は何を目的として VTuber をしているんだろう、 VTuber という表現方法を通して何を表現したいんだろうっていうことを最近考えている。改めてというのも、まあ我もちろん皆様と同じように YouTube とあと最近は TikTok で、まあ、あと Twitter だな、でまあいろいろなものを研究したりだとか、まあ普通に見たりだとかするんだが、その中に最近こう芸術について触れる機会があって、まあ例えばこうなんとか大学卒、なんとか美術大学卒業生の方の作品、そしてその作品をなんだこうその作品の解説みたいなのを見る機会があって、でまあ当たり前のことなんだが、芸術家って何か表現したくてものを作ってんだよな。で本当にそのそれぞれの芸術に対する思考っていうものが本当に人それぞれだし、まあもちろんジャンルが近いところもあるんだが、結構ユニーク性を持ってる、まあその人個人のっていうのが結構強いなあというふうに思って、で我もどっちかっていうと VTuber を通して何かを表現したいと思っているんだよな。 VTuber を表現方法として捉えているので、我はなんだろう、こう油画だったら油画、彫刻だったら彫刻、歌だったら歌のくくりの中に VTuber があると我は思っていて、 VTuber で表現できることって生き方だと思うんだよな我。まあ他にもいろいろ表現できるが、なんだろう、こう 生きる性をすごく表現できる、なんだろう、なんだろうな、指示体、まあキャンバス、絵の具とかが VTuber では、まあもちろんパソコンとかなんかデジタルなんたらかんたらみたいなのはあるが、 VTuber ってそのなんだろう、どう生きてるか、あの VTuber って大体生き物だろ、まあ柴犬とかもいるかもしれないし悪魔とかもいるかもしれないが、しかしこうまあ生き方、どう生きてるかを見せる芸術という側面もあっていると我は思っていて、でこうどう生きているかを見せることによって表現できるものがあるっていうのが VTuber だと思うんだ。うん、でそうだから VTuber は生き方を通して何かを表現する分野、こう今どう生きてるかでどういう経過であったか、それこそ最近はね、あの我らよくこう物語の話をする、VTuber に限らずアイドルとかでこう今よりこう応援される人っていうのはより強いストーリーを持っている人だと我は思っていて、ショールーム、我ねショールーム出身だったから、まあ余計にそこら辺、まあイベントっていう形ですごくこう各々どっちがより支持されたかされてるかっていうのがすごくそれで分かりやすいんだが、イベント、例えば こっちの方がより努力した、こっちの方がずっと前からみたいな、より人々を魅了できるストーリーを持ってる方が強いイベント強いと思ってて、イベントはまあ実際そうだと思う。こうなんだろう、技術じゃないんだよなそこは。こうなんかより歌がうまい、まあ歌がうまいもストーリーに組み込むことができたらそれも強みになるんだが、まあただ歌がうまい、ただ絵がうまいだけだと絶対にこう勝利する要素にはならない。だからまあそう、我V に加入する際にね、まあ、いろいろな方と話してて、で、我がこの、なんか生き方バトルみたいな話をしたら、あ、ナラティブねって言われて、これ、ナラティブって言うんだ。そこから我、ドヤ顔でナラティブと言っているが。そう、便利な言葉だな、ナラティブ。もう我覚えた、貴様らも覚えていくといい、ナラティブ、こういうなんか生き方とかその人のストーリーみたいなのをまとめてナラティブっていう、そうだミラティブみたいだな、ミラティブってナラティブのからの派生語なんだろうか、まあそれは置いておいて、あよいしょ、そう我今ベッドの上なんで寝返りを打ったりするぞ、そして腹が痛い、さっき薬飲んできたから、まあ喋ってるうちに収まるだろう。昔大風邪ひいた時に、っていうか我昔ちょっと病弱だったんだよな、喘息もあったしの時に、すごいや。我ねちゃんと通っていたんだ、その時学校にね、学校のまあ保健室みたいなところがあって、まあなんか医室、あの医者の家に室、医者がいる部屋、医室みたいなところに、で医者に言われんだよな、そんなに喋って大丈夫なの。よく覚えてる、すごい熱出てるし、こうめちゃめちゃ吐いてるのに我は全然元気に喋れるだもんだから、そう思うと VTuber 向いてんのかもしれないな。まあ我の方はね全然もう喋ってても大丈夫、まあ本当に喋れない時あるんだから、我年に2回ぐらい配信中にお腹痛くてとかで配信止めてたりするような、最近ちょっと増えたような気がする。不摂生はしてないんだが、不健康だよな、デスクワークでずっと机の前から動いてないから、運動したい、 まあそれは置いておいて、でまあナラティブの話に戻ろうか。そう、生き方で、まあそういうストーリーをどう作るかとか、まあもちろんね、 VTuber というのは作品群でもあるから、そう、あの動画だとか配信だとか、一つ一つの作品と、まあ、補助要素としてのツイッターとの集合体が一つの作品になるってのが VTuber だと思ってる。で、我はこの VTuber という芸術を通して何がしたいのか、何を目的にしているのか、何表現したいんだ。もちろん活動の大きな目的としては、よりこう多くのものに今こう沈んでて、今これ撮っての9月1日なんだが、我今日中にこれ公開するんだろうか。まあ置いておいて置いておいて、まあそう、一番大きな目的としてはそれなんだが、どういう表現を通して なんだろう、こう何を伝えたいだろう、こう目的は、まあそりゃそうだ、こう人間らを支える、人間らの生活を豊かにすることだ、目的はな。でも何でそれをなすかっていうのはあると思っていて、我の中にあるものを取り出すことでそれはなされるというのはなんとなく思っている。それはもうあまり悩んでいないところだ。我のこうなんかこう胸をガバッと開いて、この中にいろいろなものが入ってるわけだ。なんかこう溶けかけの飴が好きとかそう、あの普通の飴よりこう暑さで溶けてちょっとぐにゃってしてるぐらいで、こう噛むとぐにゃってしてるんだけども、そのまま噛み続けると中の方がカリッとして、そのまま割れて、なんかこうすごい食感の悪いソフトキャンディーみたいになるみたいなのが好きでとか、トマトにオリーブオイルと塩かけてくるのが好きとか、あとは心を病んでしまった時はもうとかくこう休むに限ることを知っているとか、そういうものが我のこの中にはいっぱい入ってて、これをこうまあ取り出して整形して出すことでこう豊かにしてやれるとやはり思っているし、それは多分間違いではないと思うんだ、今現在はな。それが何でかはまだよく分かってない。これは完全に肌感、あの今までの経験、我の直感にも等しいな。吸血鬼としての血がそうするのがいいって言っているのに従っているに過ぎない。まあ我な、偉大なる神祖の吸血鬼の血を引いてるんで、吸血鬼としての考え言うのは大抵正しいんだ大抵正しい。これで間違ってた試しがない。まあただこの間はこう知性あの世を治める時にしか働かないので、世を治める以外のところではあまり自分の直感というものはよく考えた方がいいで、じゃあ何を取り出すか、我は今まで、あ、そう、あのそういう芸術家の方が話してるやつを聞いている中で、初期衝動っていう言葉があったんだ。我はそれですんごいピンときた。初期衝動、そうだ、我は VTuber 始めて 1,2 年ぐらいは初期衝動でやってたんだよな。完全に初期衝動だった。もう17のこう、まあ初期衝動自体が何なのかっていう研究は我の中でまだ進んでないので、 なかなかしてあれなんだが、まあ初期衝動だったなと今振り返って思う。こうこういうもの、ああいうもの、もうこれが表現したい、あれがやりたい、こうありたい、うわーみたいなものをただがむしゃらにやったのが最初の 1,2 年だったと思う。で、結構明確に2020年末とか2021年頭ぐらい、2020年上半期だな、2020年上半期ぐらいで初期衝動が明らかにこう一回終わってるなと思っていて、こうなんかこう表現したいもの一回全部、その一番最初にやりたいと思ったことは一回全部やったなと思ってて、フェスルジックとかもそうだったが、一回全部終わっていて、で今こう我のことを好きでいてくれるファンは、初期衝動、その我の初期衝動の産物を見ていいと言ってくれた者らが多いと思うんだ。だから、ああそうだ、ちょっとこれから我は、結論としては、だから今こうまた新たに未来へこう一つ柱を立てていく、今柱をこういざ立てよう、どういう柱を立てようって今考えてる真っ最中の我が作るものって、そういうものらにとってはもしかしたらそんなに面白くないかもしれないなぁと思っているが、とりあえずそこにたどり着くまでにちょっと心の動きが一回あったんだよな。っていうのも、なんだろう、初期衝動のきらめきみたいなものを我はすごく今心、今っていうかちょっと前というか、まあ今もそうなんだが、すごく心の中にあって、まだはっきり覚えていて、なんだろう、こういうものでありたい、 VTuber を通してこういうのやりたいみたいな、こう気持ちみたいなものが心、なんかそう、どういうものを作りたいみたいなものは湧かなく、その一番最初の初期衝動みたいなの勢いのあるものは出てこなくなったんだが、まあ、特に一人でできるものだな、一人でできるものでやりたいことは結構なんか、そのなんだろう、一人でできるもの、今の自分でできるもの、一人、本当に一人でできるもの、こう半径1メートルぐらい、自分の手の届く範囲でできることも結構やった感じがして、一種満足もしたんだが、でもやはり、なんだろう、それを作っている瞬間というものは楽しくて、すごく楽しくて、でこれでこう喜んでくれるものも本当にたくさんいたので、もう一度これをやるのが我たるバーチャルタレントとして一番良い形なんじゃないか、このスタイルを続けていくことが良いことなんじゃないかと思って、いたと思ったんだよな、年始ぐらいの話か、年始ぐらいでこうと思ったので、あ、今年の年始だと思って、でまあやっていったわけなんだが、だがしかしてその初期衝動っていう言葉を知った時に、それまで知らなかったんだよな、初期衝動って言葉を。そんなんだ、一番最初に思いついたこう我の活動の形こそが我の、一番こうバーチャルタレントとしてより良い姿だと思って、まあもう一度それをこう自分の中に呼び起こしていこうとして、あまりうまくいかないみたいなところがあったりして、で、まあ、初期衝動という言葉を知って、ああなるほど、あれは初期衝動だったのかと思って、 なんかこう名前がついたことによって、まあ、100% 全く同じとはいかないと思うんだが、でも名前がついたことによって扱いやすくすることっていうのは、こう感情整理、感情だとかこういう柱を立てるみたいな作業をするときに非常に重要だと思っていて、さて、まあそうだから一回こう初期衝動を呼び起こ、もう一度こうあれをやっていくことが一番いいことが、しかし今我ってすごい変わってんだよな。いつも言ってるが、我は昨日より今日、今日より明日、さまざまなことがより良くなっているし、それはそれとして思想も変わっていくから、いつも言っているがもう一度言っておこうな。もし昨日の我の方がいいとか、あとなんかハマった頃の1年前の我がいいとか思ったら、ぜひその時の我を砂糖漬けにして、でまた新たなエモーションを探す旅に出てほしいというふうに思っている。我はな、変化し続けるし、それは不可逆なので戻ることは多分ないんだよな。でもそれを寂しく思う必要はなくて、どっか貴様の中で愛した九条リンゴをそのまま愛してほしい。いなくなるわけではないから、その九条リンゴが存在しなかったことになるわけではないから、どうかそれを愛してほしいと思う。貴様の好きを大事にしてほしい。当の本人がなんかどんどん変わっていったって、そんなのは関係ないことだ。当の本人の今の状況なんてどうでもいいんだ。貴様が好きになったものだけが全てだ。だからぜひその貴様の好きの気持ちをこれからも大切にしてほしい。我は今こうして新たな柱を立てようとしているから、またこっからね変わっていくかもしんないが、まあ貴様の好きになったものを好きになってほしい。で時々応援してくれるとなお嬉しい。あとはそうだな、貴様が時々健康だ、幸せだなんていう便りをくれたら何より。あとあれだな、もう毎日こうファン活動をして毎日元気ですっていうのも何より意外とな、毎日こう毎日頑張ってくれているものとか、こう毎日こうやってくれているものって、意外やっているもの、やられているもの、してくれているものの毎日って結構やっぱりこう軽んじられがちだが、我は犬拾ったヤンキーより毎日頑張ってる真面目なものの方が偉いと、偉い世界であってほしいと思っているので思っているので、でその瞬発力の偉さも大事なんだが、継続の偉さの方がやっぱりこう偉くあってほしいと思うので、そうだな、まあもちろん瞬発の偉さも偉い偉い、これは忘れてはいけない、じゃないと辛くなるからな。自分がもし頑張れなくなった時に、まあ頑張れなくなって悩むのもまた偉いんだが、まあ何でも偉いな我は全肯定吸血鬼なので結局こういうところに気絶してしまう。さてどこまで、ああそうだ、初期衝動だ、初期衝動。いやでもいい、よかったな、ちょっと今解雇タイムだ、よかったな、あの頃の我、今から今の現在の我から見ても惚れ惚れする、いい我だった。これからの我もいい我なんだろうなうん、こうインターネットの作家のこう自分語りみたいなものを、まあ我のこれも今自分語りみたいなものだが、作品に対する話とか結構気軽に聞けるようになったが、心の底から自分を褒めたたえたくないという気持ちが我にはあるな。今ちょっと話して思った、過去の自分を、まあもちろん拍手したい、頑張ったおのろえ、 そして素晴らしいものを作り出した己、そして貴様との縁をつないでくれた自分へ拍手したい、称賛したいが、しかし素直に褒めたくないという気持ちもある。なんかなんだろうな、ナルシシズムへの嫌悪感にも近い。なんでナルシシズムへ嫌悪感って湧くんだろうな。こう、まあ、自分を好きっていうことは本当に素晴らしいことだと我ちゃんと心の底から思ってるんだが、なんだろうな、自分を必要以上によく見せることがよろしくないと思っているんだろうか我は。こう、自分の実力以上に自分を承認することが良くないと思っているのだろうか。うん。上位存在、何でも相談室やなんかでは、我は結構すぐに答えを出すことが多いが、なんであんなにパッパか答えが出るか、こういう時に結構様々な問題について自分の考えをなんとなく固めているんだよな。こういうなんかお腹痛い時などに。こういうお腹痛い時の絶え間ない施策が上位存在何でも相談室につながっている。我な今でもよくお腹痛くなりがちだから、なんだろうな、やっぱり我寒暖差に弱いのかもしれん。マルゴールではなんだかんだ言って結構安定してるからな。冬めっちゃ寒いだけで、結構春とか夏は穏やかな陽気、春夏秋は結構なんか総じてこう劇的な気温になったりしない。冬がまあ寒いだけだから、マルクホルテは過ごしやすい国だ。夏の日本びっくりしたもんな、焼けるんだもの目玉焼きが。地面にフライパン置いといて卵落としとくと目玉焼きが焼ける。そう、話を戻そう、ナルシシズムについて。うん、自分を必要以上に承認することが空虚だと思ってるな、あれ。もちろん誰かに対してそう思ってるわけではないんだが、我はちょこっと自分に対して若干厳しいところがあるので、それだな。あとなんかなんだろうな、こうインターネットでこう何かを作っているんだけれども、こうメジャーにすごく親しまれるほどではないぐらいの作家の人のなんかこう解説を見ているときに、こうすごく自分に対して自分を承認する言葉を言っている方がいる時があって、多分それを見た時に他人に対して思わないとは言ったが、そういう時だな、そういう時は思うな。こうなんだろう、こう実際にその言葉なんだろう、実際に評価されていない時に、こうそれ以上にこうもっとなんだろう、自分こう世の中の人は分かってない、これはこういいものなんだ、これを俺は続けていくぞって、思うことはいいことだと思うんだが、なんだろう、それをも突き抜けた時にこうなんかこうみんな目が腐ってるんだっていうのはなんか違うなと思ったので、そうだな、うん、違うなと思うから、なんだろう、やはり何かを表現する上で誰かの評価って絶対切り離せないよな。だって表現って誰かに向けるものだから、自分へ向けて作るだけだったら心の中でいいんじゃないかと思っている節がまあ若干ある。まあ形にすることで整理されるものって絶対あるので、まあ何とも言えないんだが、でもまあこう大半のものは心の中で完結すると思うから、何かを作る以上、発表する以上、誰かの評価というものはつくし、 やはり我はどっかで表現について美学みたいなものを考えている節があるな。こう、少し整理しよう。そう、だから我は まあもちろん我は謙虚で勤勉で優秀で寛大な吸血鬼だが、そう、謙虚でありたいというふうにも思っている。謙虚であることの美しさは絶対あると思う。謙虚は美しいと思う。我好きだな、謙虚という姿勢。まあそれはそれとして自分に自信がすごくあるという姿勢も好きなんだが、でもまあなんだろう、こう生のピーマンより焼いたピーマンが好きみたいな感じでのあれば謙虚な姿勢好きだな。さてこれは何から派生した話だったか。ナラティブの話、初期衝動の話、でまあこっからどうしていくかというのをまあ今絶賛考えている真っ最中って感じだ。こう様々な、それこそこう芸術家の方の生き方、例えばある人はこう幼少期に父親がすごく病弱で、でそのまま亡くなってしまった経験から、こうすごく自分の中にマッチョイズム、男性性を求める、こうなんかこう作り出したい、表現したいと思う気持ちがあるけれども、今世の中でそういうなんかこうジェンダー、強いジェンダーロールみたいなものってすごいナンセンスになってきている世の中で、じゃあすごいその自分の中にあるマッチョイズム、男性性を求める気持ちっていうのは空虚だな、じゃあその気持ちを表現してみようみたいな、すごいよなこれ聞いた時。やっぱりなんか自分の中、こう表現者って自分の中にやっぱりなんか一本こう表現したいものっていうのがちゃんとあるもんなんだなぁと驚いた。これが聞いた話、見始めた話の一本目だったんで余計に。でその次がまあ少しばかり瞑想している、瞑想したところがあった方の話で、まあどうしたら良いのやら、何を表現したら良いのやらというようなところから始まって、でもまあ絵が好きで、でも自分が表現したいことに対してこうどういう表現方法が良いかも分かってないみたいな。でまあ徐々にこうその時々の自分の考え方、まあさっきの方はすごい一本通ってる方だったが、まあその時々の自分の表現したいものとか、こう社会の情勢とか、こうなんかこう落として表現していくようになって、最終的になんか身近なものに落ち着いていたみたいな、なんだろう、その悩みこそ表現して、なその瞑想みたいなものをごとみたいなを表現できるんではないかみたいなところに落ち着いていて、じゃあ我ってなんだって思った。まあね、瞑想し日和なので我今というのもね、21歳、まあ大体大学3年生ぐらいの年代だよな。もう瞑想し日和だ。瞑想をするのにちょうどいい年代。瞑想するのもまたやろうと思って瞑想するできないからな。ここでこうガッと混沌になっておくことで、よりこう大きな秩序が訪れるんじゃないかっていうところもあるし、まあ訪れないかもしれないが、もうそれもそれでいいじゃないかとは思う。我結構先ほども言った通り全肯定吸血鬼だから、まあ最終的に自分の判断であれば、何かしらかこう意味を見出すし、こう肯定してそれに従ってやっていくんだよな。データ我何がしたいんだろう。 やっと本題に入る、ここで。やっとこ本題に入る。我、まあ、好きなものの話から話しようか。あ、ガジェットが好き。ガジェットが好き。で、だから一番最初はなんかこう、ガジェットの仕事をやりたいとか、あとはこう貴様らを痛烈に導いてやりたいという気持ち、これはまだまだ全然元気にあるんだが、一番最初はそこら辺がより強かったな、より強かった。なのでこう型にはまっていこうと明確に思っていたんだ。一番最初型にはまっていこうと明確に思ってた。だから最近ちょっと我の話し方、配信中の話し方も結構変わったんだよな、意外と。こう 100% 型にはまって、こう漁師という立場から言っていこう。で、我の思う理想の漁師像から絶対にもうこれにしがみついて離れないでいてやるって思っていた。だからびっくりマーク使わなかった。最初の方の我は自分に課したルールが多かったんだよな。これをやらない、これは絶対にやるみたいなことが多くて、で、まあそこから自分に対して、まあ毎日配信してたからこそから、こう自分のやりやすい配信スタイルみたいなものがこうだんだんだんだん分かってきたみたいなところもあるんだが、こう自分に対して許せることが増えて。だから最近は我ね、すごい変なよくわからない方言が出てきたりだとか、あと漁師言葉からちょっと外れた言葉、敬語は結構最初の方から使ってたが、なんとかでございますよねみたいなこう語り口は最初の方からあったが、最近はそれに加えてね、狙撃された時なのに嫌でござる嫌でござるって言ったりしている。インターネットのスラングも結構使うようになったよな。やっぱりなんか我日本語のおかしみが好きなんだ。日本語のなんかこういろいろ組み合わせた時のおかしみが好きで、だからそれを今それを完全に、あ、でも無意識でやってたな。無意識でやっていた。このなんか日本語のおかしみみたいなものが好きだし、冷静に考えてみると、そのこう現出してるの、今こう現出してる我の変な日本語の日本語たちっていうのはそれから生まれ出たことだが、やってなかったのこう自分で意図してやってはいなかったな。いや、だから我のこういう無意識なところっていうのももちろんあるんだが、これこうそれとは別に意識的にこれを表現してみたいって思いたいなと思った。で、それが一番最初のね、我のこうガチガチに決めたルールとは別に、っていうかそのルール、この我が自分に課してたルールって、バーチャルタレント始めるからって言って課したものでもないんだよな。中学生ぐらいの時にね、こうまあいろいろあってで、こう模して学校が燃えて、まあ我が模したわけじゃない、学校が燃えて、でその時にこうちゃんと漁師としてあろうって言って自分に課したことだったから、だからなんだろうな、ここで魔界では我漁師なんで、漁師としてのあり方が一番正しいが、人間界にいる我に正解がないんだよな。多分それが大きいのだと思う、今我がこうなんかあり方を考えているところで、結構そのあり方の振れ幅が今大きいんだよな、 きっとこう選べる選択肢が多すぎるから、今我はすごく考えているのだと思う。 もしね、これが我がずっと領主をやっていたら、領主の中でどういう領主であるか、こう民により近いのか、それともよりこう大きなところで考えていくのか、こうマクロで考えていくのかみたいな、こう漁師としてのあり方の中の選択肢だと思うが、我はそもそも今 VTuber というとんでも表現幅広すぎ分野のあり方を考えているから、余計に選択肢が多いな。ああそうだ、この話もしておこう。こう我は別にこうこの我九条りんご、まあ我魔界から来たそのまんまを貴様らに見せているだけに過ぎない。だがこうやはりこう声が低くてこう癖のある喋り方でというのは万人受けはやはりしないなと V 入って余計思った。こう我なんかハスキーっちゃハスキーだが、なんだろうな、こう VTuber の閲覧に慣れている皆々様、 VTuber という文化に慣れ親しんでいる皆々様からしたら結構レアな低さだと思うんだ、この声の低さ。わ、昔なんだったか、なんか声優のオタクの方にエゴサしてた時に、声優のお宅の方に九条りんごというのはどっかとのハーフなんじゃないか、あのその国のな、こう日本人とどっかとのハーフなんじゃないか、出なかったらこの声のなんだ太さというか低さなんて言ったとか忘れたが、はレアすぎるって言ってたのを聞いたことがあって、なるほど、日本人の中だと結構これはレアな方なんだなってその時思ったんだが、最近余計思うな。なんか我ぐらいの低さでこういうなんかこう太みのある厚みのあるしゃべりこう発声をする人、女性ってなかなかいないなと思って、こうでこうやっぱり声が低いっていうことは男性味がある、男性味がある。実際あの我ね、よくあの男性だと思われることも多いですけれども、で男性味があるな、確かに。でその VTuber 文化ってこう異性に対する憧れみたいなものが内包されている場合もまああると思っていて、こうで VTuber 文化の今メインストリームのこう、そうメインストリームのファン層って、20代から30代の男性なんですね。メインストリームのファン層、これあのこれがマジョリティなんです、 VTuber のファンの中では。そこにやっぱり我は刺さりにくいなと思っていて、でこう声じゃあこうじゃあ我がこうなんかもうちょっとなんだろう、女性としての低さ、まあ我の周りで言うと魔王トゥルシーもまあなんだろう、めちゃめちゃ高いっていうわけではないだろうとか、まあせめてもオードリーミーナも、高い、すごく高いという感じで、なんかちょっとこう奥深さ、なんか声に深みがあるよなとか、あとまあメジャーどころで言うと宝生マリン氏もなんかそんな感じだよなみたいなあたりにまあ持っていくかって思ったが、我逆にその発声できないんだよな。なんかちょっと練習してみるもののなんか逆にできなくて、我モノマネすっごい苦手なんだ、本当に苦手。あのモノマネレパートリーをいつも時々配信の中で探しているが、我モノマネがすごい苦手で、そういうのが全然出なかったから、 あ、でもなんか昔あの笑いのすっごい高いマックス高い声が佐々木作あのいや、二次三次さんの佐々木作さんに似ているみたいな話を聞いたことがあって、ちょっと練習したことがあったな。あんまり似なかったが最終的に。でじゃあもうなんなら 100% が一瞬な、これ一瞬あの真剣に考えたわけではないんだが、なんなら 100% ガラッと変えてしまうか、もう 100% ガラッとこう、うーん、 100% ガラッとこう変えて、なんかくじなんもう九条りんごとしてのブランディングを完全にリニューアルさせて、声をもうちょっと、まあ、高めの、そうだな、桃子ぐらい？桃子ぐらい？あの、知らない者のために説明すると、桃子って、あの、声が、言われよか高い存在しない配信者。存在しない配信者なんだが、
このぐらいか、もうちょっと高くて、このぐらい。みたいな喋り方に変えるか、もうちょっと、と親しみやすい感じ、まあこれはあれ、あの君の持ちとか、存在しないバーチャル発信者君の持ちとか、あとなんだろうな、何に近い、まあ桃子とかに近い感じに変えてみた方がより多くの人に届くんじゃないかと思ったこともあるんだが、
うーん、あーでもそうだなと、我の一番の目的を考えるに多くの人に届いた方がいいから、多くの人にとって受け入れやすい表現であることは結構重要ではあるものの、でもそれはなんか本質的ではないなと思っていたりするところもあって、なんかこう声を変えることはなんとなくつけ焼き場感があるような気がして、わからない、これは我としてやってきたから、この声のままでこれからも生きたいと思っているのかっていうところもあるしな。ただ今我のファンでいてくれる者らは少なくともこの声を好きでいてくれていると思っているので、それを 100% ないがしろにするようなことはやりたくない、できればやりたくないから、まあ多分変わったりはしない、そういうなんかガラッと変えるみたいなことはやらないと思うが、そういう大衆に届けていく、どう我をコンバートして届けていくか、もうなんとなく考えていかないといけないなとも思う。さっきも言ったが、表現っていうのは誰かがいて成り立つことなので、でその誰かをないがしろ、その表現をこう評価したり何か思ったりする側をないがしろにするような、こう 100% 独りよがりの表現ってあんまり美しくないなと思っているので、我はな、自分がやる分にはもちろん独りよがりのやつがなんか知んないけど勝手にこっちが美しいと思ってしまうから人気みたいなこともあるんだが、自分自身ではあんまりやりたくないと思っていて、誰かがいるっていうことを忘れたくないし、我の最終目的を考えるにそれを忘れていいことはないと思うからな。だからまあ誰かがいるということを常に念頭に置いてやっていきたい。まあ、声のことはゆっくり考えていこう。もしかしたらここからまた高くなるかもしれないしな。まあ、声帯の作りって徐々に年齢を経るごとに低くなるようにはなってるので、これからもっと低くなっていくかもしれないし。我の中では去年頭ぐらいがちょうど良かったんじゃないかとなんとなく思って、2021年頭ぐらいの我の声が多分こうちょうど良かった気がしている、なんとなく。まあこれからまたちょうどいい気が来るかもしれないし、我々の考え方そのものが変わるかもしれん。我々の表現したいこと、まあ本題に戻る、 我の表現したいこと、なんだろう、この思想を表現したいというものはない。今はっきりあるわけではない。今もちろん考えている真っ最中だが、でもやりたいことっていうのは実はあって、我は最終的には、まあ最終的にはっていうか、やりたいだよな。総合演劇に近いもの、見せ方として、見せ方として総合演劇に近いものをやりたいと思っている。こうやっぱり我の中の原体験、エンターテインメントに対する原体験が総合演劇、音とダンスと、まあ演技、少々演技演出とか、目で楽しみ、耳で楽しみ、体で振動を感じるみたいな、もう大音量でやるようなやつまあそれこそパレードとかショーとかがやっぱり我の原体験なので、でそれの心を、それで表現されたものが心を元気にする力ってすごくでかいと思っているので、これをすごく大事にしたいと思うし、これがこう、なんだろう、自分の中で今パッとひらめいたイメージは爆弾だよな。もうすごく強力なウェパン爆弾だと思っている我、武器、ウェポンのこと、ウェパン、こうなんかちょっとネイティブっぽく話すのなんか好きなんだよな、よく言ってるそう、だからそれはやりたい、それはやりたい、やっていきたい。ただ一番最初からそれをやる、いや、うん、でも違うな、一番最初からそれをやるのは違うって言おうと思ったが、違うな、それこそが違う。だって漫画を書き上げることができるものは最初から小さな漫画コツコツ作ってきたものだけだ。自分の中で固まってからとか、自分がもっと絵上手くなってから漫画描くって言ってるものは一生漫画家になれない。これはもうイラストレーターとかの学校の漫画家の生徒、漫画の科の生徒の、こうやつとかね、もうさんざっぱら見たVTuber とかでもそうだしな。なんかでっかいことやる、でっかいことやるって言って、結局小さなことができないものは結局でっかいこともできない。だからやっぱり我もこういう試作の中でこう小さな総合演劇から始めてみようみたいなことは思ったりするんだが、そうだな、いつも結局どこから手をつけるか結論を出さずに終わってしまうな。これ難しいんだよな、どうミニマムにするかっていうのが。ミニマムな形っていうとフェスルジックなんだ。ただその一番最後にたどり着きたい形がでかすぎて、フェスルジックも結構大変なんだよな、作るのが。こう、難しい。なんかどっちかっていうとコンセプト作りが難しい。手順自体はそんなに複雑なものではないんだが、フェスルジック技術自体は歌枠とかとそんなに変わんないからな。ただコンセプト作りが難しい。自分が納得がいくコンセプトを作り上げられた時、フェスルジックというものに結実したので、あれはだからな。あ、フェスルジック言ってるから、知られ者のために説明すると、我が昔開催した一人バーチャル音楽フェスだ。フェスルジック。で、まあ、そう。じゃあ、さらにフェスルジックをミニマムにした時にってなると、あれは本質を抽出するとごっこ遊びなんだよな。ごっこ遊び。こう、もしバーチャルフェスを屋上リンゴが開催したらみたいな。我ごっこ遊び好きだな。そうだな。そう、ずっと言ってるが見立ての文化が好きなんだ。実際にはそうではないんだが、そうだと思い込んでみんなで遊ぶのが好きだ。集団幻覚が好きだ。だから集団幻覚を見ていきたいよなと思うんだが、我の好きなものとしての好きな表現方法として集団幻覚を見ていきたいなと思うんだが、どういうものをやるか。その表現方法としてはそこら辺なんだよな。歌、 踊り表現方法見た表現方法の中でも、まあ、見立てとかそこら辺歌踊り見立て、音楽あと光ほやほやが表現方法としては好きだしそれでやっていきたいと思っている。あとまあ言葉の中の見立ての世界も好きだから全然言葉でもそれは見立てであれば多分何でもいいんだよな我は。だからポエムとかも好きなんだ。詩が好き。詩も結構見立てっぽいところがあるだろう。なんかこうポエムって聞いて思い浮かぶ君はバラのようみたいなのもあれはもうがっつり見立てだもんな。バラではないがバラのように見立てて考えるみたいな。我のだからこうなんか一つこうこれを表現したいというのが決まったら多分あとは手を動かすだけなんだ多分な。そんなことはないかもしんない瞑想してる時の考えというのはどういうものに瞑想してる時の予想っていうものは結局合う合わないこともまあまああるから。うん、でもまあ己の中で結構整理されたな。そろそろ1時間だ1時間も話貴様聞いてたのか。配信とかならなあまだレスコメントのレスとかもあるからまだしも、ゲームとかならなあまだなんか共通の話題があるからまだしも、貴様1時間も我の話聞いてたのか。礼を言おう本当に礼を言おう。まあこんなことを普段考えている。またここ何ヶ月か考えていて結論が出なかったことだからこの 1時間の間で出ないのはまあ当然のことなんだが、でもやはり言葉にして喋るというのは重要だな。結構整理された己の中で様々なことが。またこれをもとに試作していこう。でまたまあもちろんあの、こまごまとした作品は作っていくんだが、例えば、九条りんごよく漫談、ショートトークを漫談と言われるが、まあ、じゃあ、ちゃんと一回漫才作ってみようとか、あと、こう、九条りんごの夢、叶えたるかスペシャル、カフェ開店みたいな、カフェ屋さんになりたい、じゃあやってみようみたいなのとか、そういうなんかこまごまとした、その時々の作品はもちろんやっていくが、全体を通して何をやりたいかみたいなもの、何を表現したいかみたいなものを引き続き考えていけたらと思う。まあこれからも楽しみにしていてくれ。あとそうだな、どう社会と折り合いをつけるか。事務所というものに所属して改めてっていうか結構こうちゃんとしなきゃいけないところっていうものがすごく出てきて、で今まで我一人でやってたからこう気にしなくてもいいところが本当にたくさんあったんだ。気にしなきゃいけないことやっぱりいっぱい増えて、で我一人だけの活動ではなくなってしまったから、そういうこう支えてくれる方、改めてこう仕事を一緒にやっていく方々について改めてちゃんと考えなければいけないなとも思っている。まあ、考えつつちゃんと手も動かさなきゃいけない、ちゃんと大切にできるようにしなきゃいけない、こう心よく仕事してもらえるようにちゃんと考えていかなきゃいけないなとも思っているから、まあこれからも考えていこうそれに帰結するな。まあなんかまた何かに結、この試作が何かに結実したら作品という形で貴様らには知らせるから、まあ楽しみにしているといい。これからも我と共に際限ないエモーションを追い求めていこう。エモーションは終わりがないから面白いんだ。表現というものはこれだけ考えても正解がないから面白いんだ。では長々と我の話を聞いてくれたことを礼を言おう。引き続き九条りんごのコンテンツを楽しんでいくといい。それではごきげんよう。よーい一日を。